このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組、
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤靖子です。さあ石川さん、
はいはい、
今日はね、ちょっと興味深いニュース、あったので紹介しますね。
はい、
2026年のライフスタイルにおける重要キーワードとして、自分ファーストが挙げられています。他人の評価や社会の基準ではなく、自分自身の心地よさや直感を最優先する生き方を指し、特に人間関係における適切な断り方や自分を後回しにしない勇気への関心も高まっているようです、とあるんですね。石川さん、どうですか、石川さんどうかな、
この自分ファーストっていうこの言葉から受ける印象っていうのは、あの自己実現だったり、枠にとらわれず、こう自由に自分のこう感性とかね、あとそういったものを引っ込み思案にならずに表現するというような印象、つまりプラスの印象を受けることが多いと思うんですけどね、一方でこれアサーションっていう考え方、自分も大事にするけれども、相手、その自分と対する相手の立場や思いも同じだけ大事にしながらっていう考え方が土台にあることが大前提だと思うんですね、
そうですね、
自分の思いとか感性っていうのはとても大事だし、それは何かの圧力によってこう抑え込まれるっていうのは決して健康的な状態ではないとは思いますけど、一方でじゃあその周りとの調和っていうところに思いをやる、その感性っていうのが薄れていってしまうことは、もしかしたら何かに対する攻撃につながるのではないか、ということを私はちょっと心配もします。
なるほどね、
ね、自分の意見もちゃんと言うし、でも相手の意見もちゃんとこう、受け止めた上で、じゃあ折衷案であったりとか、押し通すとかね、受け止めてもらうとか分かってもらうとかいう、そういう矢印だけでは、じゃあその逆の立場も生じてしまうので、自分ファーストは相手もファースト、お互いのファーストはどこにあるんだろうということを必ず考えることを大前提にしていってほしいなと思います。
そうですよね。なんか自分ファーストって、なんか本当に自己中とかわがままっていうね、イメージも、悪いイメージもありますけどもね、これはそうじゃなくて、本当に相手のことも考えて自分も大切にする、
そうですね、
石川さんがねおっしゃったように、この上で判断するっていう感じかな。
そうですよね。そこだけがこう抜き取られて、自分ファーストの部分だけが前に行ってしまうことは、ちょっと怖いなと思っています。でもこう日本人独特の右に習えじゃなくって、私はこう思うよっていうのがこう言える社会っていうのは、それはとても歓迎すべきことだと私は感じてます。
そうですね、
福澤さんもね、石川さんにトークでは振り回されてますけど、時には福澤ファーストを主張していた
いやいや、福澤ファースト出てますよとっても心地よくおしゃべりさせてもらってます
じゃあ、お互いに乗せに乗せ合いながら、今日も元気に参りましょう、
参りましょう。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さあ、それでは体感リコメンドのコーナーです。視覚に障害を持つ方の視点でお気に入りのポイントを紹介するこのコーナー、今日のテーマは何ですか？
今日はね、靴選び。
はい、
靴ってね、歩きますよっていう方にとっては障害の有無関係なく、誰にとってもとってもとっても大事なもんだと思うんですよ。
本当にそう。
特にね、見えない見えにくいと、靴の裏の感覚で、あの路面の状況を知るという大事な、こう情報をキャッチするツールとしても靴はとても大切なものなので、今日は私たちの靴選びや、こう靴にまつわるエトセトラをお伝えして、皆さんにもお役立ていただけるものがないかなと思って、周りの皆さんにいろいろ聞いてみました。
はい、じゃあまずね、石川さんご自身の愛用品は、かなりね、気合いの入った一足があるとか。
そうね、これはね、一回履いたらもうなんていうか、それがやっぱ一等賞になっちゃったのは銀座吉野家さんの靴です。これは何パターンか持ってて、もう何足かは何度も何度もね、靴の修理をしたりして、それでももういよいよ破れてっていうのは、2足ほども処分したのもあるんですけど、今現在使ってるのも3足持っててね、これは非常に高級品です。定価で買おうと思うと3万5千円以上するし、だいたい4万円ぐらいしてるかな。とても定価では私には買えない、あの高級な靴なんですけど、何せね、履いてるのを忘れるぐらい楽。
それはいいわ。
締め付け感もないし、ね、東京に行った時に本店で買ったこともあるんですけど、普段は関西のデパートで買ってますけど、本当に買ってこれは失敗だったなっていう一足は一足もないです。やっぱりね、長い時間立ってることもありますし、動き回りもしますし、いろんな地面を石川さん踏んでますって。どんな地面でもいけるという感じでね、ローファーの方だけどパンプスになってるタイプ、ぺっちゃんこじゃなくてね、だいたい5センチぐらい以内のヒールのものを選ぶことが多いんですけど、これはね、清水の舞台から本当に飛び降りて買って買ってま す,
すごい。
石川さんセレブだなと思わないでね。でもそれぐらいね、
価値があるんですね。
価値があります。本当にありがたく、吉野家さんありがとうございます、お世話になってますって感じなんですよ。
本当にね、靴ってめちゃくちゃ大事ですよね。体全体に影響ありますでしょ。
そうなんですよ。もう全然疲れとね、安全性が違いますよね。
確かにそうそう、もう何時間でも気にせずに履ける靴って本当にね、
大事よね。
もうガイドもそうなんですよ。とにかく靴が命っていうぐらい、
そうですよね。
本当にそうなんですよ。
で、まあ、私は何足かを必ずローテーションしてるっていうのもあるんですよね。長持ちさせるためには一つの靴だけを毎日履き続けるというよりは何足かを、常にローテーションしてます。で、個性的な靴がお好きな方だったらね、カンペールって、最近大きいデパートだったら割と1階の目立つところに入ってると思うんですけど、これはスペインの靴屋さんなんですけど、割とね、海外製のものって幅が狭いものが多いんですけど、ここの靴はね、うちの主人がすごく好きで履いてるんですが、幅広く大高のね、アジアの農耕民族の足、農耕民族のこう地面をね、しっかり踏みしめてる、この遺伝子を培ってる私どものですね、足にも非常に合いましてですね、右と左が違うんです、デザインが。右足と左足が。でね、色使いは、例えば3色色使い同じだけど、入ってる場所が違ったりして、なかなかスタイリッシュです。ちょっと変わったデザインがお好きな方だったら。で、もちろんこれね、男性用と女性用と一つのショップに入ってたりするので、仲良しさんがいらっしゃった色違いとか、同じ色で、私はさすがに主人と同じ色を履くことはないですけど、私も右足と左足が違うデザインの靴一足持ってます。ブラウンベースにピンクとベージュとか、淡いオレンジとラベンダー色とか、右と左配色が違う靴なんですよね。 もしあの福沢さんもデパート行かはることがあったら、はい、右左違う靴を置いてる店見つけたら、うんうんうん、ちょっと見てみてください。
ぜひぜひぜひ
、うん、楽しいですよ、うんうん、パンプスもあり
ますすごい興味深い
、うん、楽しいです。はい、お友達にも聞いてみたのでちょっと紹介してください。
はい、わかりました。ムカデさんの雨対策と高見えのコツ。雨の日は水たまりに突っ込んでしまってもいいように晴れ雨兼用のショートブーツを愛用しています。いかにもな長靴素材だと雨が上がった時に気恥ずかしかったり下駄箱でかさばったりするので兼用が一番。選ぶポイントは無地で金具は高見えするようにゴールド、ヒールは安定感のある太めの5センチ前後を選びます。靴の良さは値段に比例するのできちりませんが定価で買うのは悔しいのでセールを狙います。愛用ブランドはワコールのサクセスウォークやオリエンタルトラフィックなどですといただいてますよ、石川さん。
確かにねワコールの靴はシンプルだけど、うん、やっぱりよくその人の体のこと考えて作られてるんじゃないかなと思います。実はねあのよくワコールのセールって、うん、あのデパートの催事なんかでもやってると思うんですけど、
はいはいはい、
そんな時にもちょろっとねあの靴のセールが出てることがあってるんですよ、うん、でこの間も私ちょうどねワコールやってるわと思って見に行ったんやけどその時にはなくてあったら絶対あの雨用のね靴欲しいなと思って見に行ったけど、うんうん、その時はなかったんですけどまた見つけたら買ってみたいなと思いますし、うん、じゃあ次の方も紹介して、
はい、はい、じゃあ続いてはラジオネームフェルメールブルーさん。こちらはスニーカー派ですね。私の愛用はスケッチャーズのスニーカーです。一日中履いていても全く疲れず、まるで雲の上を歩いているような感覚。もう一つ、フランスのルコックも軽くて長年愛用しています。靴はとても大切に扱っていて、専用クリームで磨き、履いた後はアルコール除菌を欠かしません。高齢になり、パンプスは履けなくなりましたが、心の中ではもう一度ピンヒールを履いてみたいと思っていますとおっしゃっていますよ。
あ、分かる気がしますね、うん、ピンヒールね、うん、はい、私もね目が悪くなってあのピンヒール履くの怖いなと思い出してからも、うん、長いこと下駄箱になんか捨てられなくって置いてたので、ね、うんうん、すごく気持ちわかります、うん、はい、年齢を重ねてもまだ心の中にピンヒールを描いてくださってる、ね、はいはい、心の友です、
うん、でもね素敵ですよね、
うん、そうそう、素敵だし、若い方がねそういう靴履かれてたり、うん、そういうヒールの音を聞くだけでも、うん、なんかこう元気をもらえる ね、うん、そんな感じがして素敵ですよね。
はい、
はい、じゃあ続いて紹介してください、
はいはい、ラジオネームはらぺこちゃんからは歩きやすさと見た目の両立についてです。盲導犬と歩くようになり安全のためにパンツスタイルが増えましたが、足元に黒のパンプスやローファーを合わせることで全体のバランスをきれいめに整えています。最近のヒットはアシックスのレディーウォーカーシリーズ。バレーシューズタイプで厚底のようになっているので安定感が抜群なんです。グレーチング溝の蓋にはまる心配もなく、スニーカー感覚で動き回れるのが魅力ですとあります。
あ、これね、アシックスの、うん、要するに運動靴じゃなくって、うん、パンプスタイプのシリーズ、あの女性もの、うん、結構もうずいぶん昔から出てて、私もね何足か履いてました。で、厚底タイプって書いてはるの、もしかしたらウェッジソールのものを言ってはるかもしれへんやけど、確かにね運動靴ぐらいのレベルで歩きます、うん。パッと見た目はね、あの、うん、ほんとパンプスなんですよ。で、バレーシューズって書いてあるから、多分あの餃子みたいに、うん、まあ餃子って言い方が正しいかもしれないけど、
餃子
あのこうギャザーが寄っててね、あのパッと履いた時に足にフィットするタイプの靴も、うん、あのアシックスさん出しておられて、うん、確か私去年の暮れやったか、一昨年の暮れぐらいにも、バーゲンでこの靴いくらなるやろう思って、売り場で握りしめてた、記憶がございます。定番で出ているので、定番のカラーリングだとは思うんですけど、 この靴はちょっとこれもお値段そこそこしたと思いますけど、確かにおすすめで、あのリボンがついててね、可愛らしいので、
うん、
綺麗めにあのコーディネートする、でも歩きやすいっていう意味では確かにおすすめでございます。
はい、じゃあ次ですね。
はい、
明日天気になーれさんの忘れられない大失敗最後は全盲の盲導犬ユーザーラジオネーム明日天気になーれさんの切実な体験談です。以前デザインと履き心地に惚れて買ったブーツで大失敗をしました。翌朝意気揚々と出勤したのですが、最寄り駅まで歩いて愕然、歩車道の段差が全く確認できず、さらに深刻だったのは駅のホームで点字ブロックの感触が全くわからなかったことです。原因は防寒のために分厚くなっていた靴底でした。結局危険すぎて一度しか履けませんでした。それ以来靴底の厚さもしっかり確認してから買うようになりました、と失敗談いただいてます。
あ、わかりますね、うん、確かに冬場にね、あったかいタイプのブーツって履きたいし、あの売り場でね履いてみたら難なくだと思うんですよ。ただ、うん、その売り場っていうのはガタガタの地面じゃないからね、
うん
うん、あの歩きやすいわと思って買ったけど、外出てみたらこの足裏から伝わるこの路面の情報っていうのが感じられなかったってことで、この方怖い思いされたと思うんです、うん、でせっかく気に入ったのに履いて歩かれへんのかっていうのは ね、とってもあの悲しい、
うん、
悲しい。石川さんもこの靴よあの靴よって喋ってますけどね、もちろん私買ってね、うんうん、いろいろ失敗してるんですよ、ね、うん、失敗した上であこれが正解っていうのを出してますのでね、
うんうん、
あの今回のこの失敗エピソードも誰かの失敗を防止するあの良い情報になったかもしれません、うん、本当にね、あの見た目のデザインだけじゃなくって歩いてどうかっていうのはやっぱり話す立ち止まって考えてる、売り場で考えてることが私たち多いと思うんですけど、
うん、
福沢さんもいっぱい歩くはるけど、もう選ぶポイントとかおすすめのブランドっていうかメーカーがあったら教えてもらえますか？
そうなんですよね、私もね利用者さんからね教わったんですけどもね、
うん、
ニューバランス、
はいはい、
うん、これはいいですね、軽いですね、
うんうんうん、
あとねやっぱりスケッチャーズのスニーカー、
うんうんうん、
あのやっぱほら靴ってその時に履いて少し歩いてもわからないじゃないですか。
そう ね、う
ん、ずっと歩かないと、
うん、
で、あこれは良かったっていう靴とこれはちょっとなっていう靴でも、うん、一度ねインソールで試すんですよ、
うんうんうんうん、
インソールをまずねちょっと軽い履き心地の良さそうなインソールを入れると、
うん、
またその靴が履き心地が良くなったりするんですね。
うん、
でも、まあ、このニューバランスとかは本当にずっと履いてても疲れないし、うん、もうもちろんスケッチャーズのスニーカーもね、
うん、
これは利用者さんから教わりましたね。
なるほど、じゃあ、うん、愛用されてるわけですね、
はいはい、
やっぱりニューバランス、私他の方で足がご不自由の方、うん、ちょっとにも聞いたらニューバランスの声がありました、
うん、そうなんですね、
うん、スケッチャーズも複数やっぱり聞きましたので、
うん、
あの CM の影響だけじゃなくてさっと履ける、手をつかずに、
うん、そうそうそうそう、
ね、脱ぎ履きがしやすいというところで、
うん、
はい、私も一度売り場に行って足を突っ込んでみようと思います。
突っ込んでみてください。
皆さんどうぞ靴選び丁寧に大切に、うん、そしてやっぱり楽しみながら、
うん、
新しい一足に出会っていってください。
そうですね、本当にあの皆さんのこの足裏の努力、これには、ね、敬意を払いたくなりますね。はい、以上今週の体感リコメンドでした。
けの来ない夜はないさ、あなたがぽつり言う。灯台の竜岬で暗い海を見ていた。悩んだ日もある悲しみにくじけそうな時も、あなたがそこにいたから、生きてこられた。朝日が水平線
ただいまお聴きいただいた曲は松田聖子さんの瑠璃色の地球です。1986年にリリースされたアルバムスープリームの収録曲で、合唱曲としても長く愛されている名曲ですね。夜明けが来る前の静寂と、私たちが生きるこの地球の尊さを歌った祈りのような一曲です。石川さん、今日この曲を選ばれた理由を教えてください。
聖子ちゃんの曲の中でも私もこの曲は大好きな、うん、曲の一つなんですけど ね、 ね、うんうん、もちろん先ほど福沢さんがおっしゃったみたいに合唱なんかでもね、うん、スタンダードママさんコーラスとかいろんなところでもう長く歌い継がれてて、聖子ちゃんを知らない世代の若い人なんかでも知ってるよって言ってくれるナンバーの一つだと思います、うん、このまず瑠璃色というこの色ですね、うん、こう本当に宇宙から見た地球の色、うん、その青さを、うんうんうん、そうしてると思うんですけれども、ね、うんうんうん、やっぱり凛として深い、はい、うん、だけど鮮やかなこの青さ、濁りのないものを感じるこの色自体が私もとても好きで、なかなかお目にかかる色では実はないと思うんですけど、うん、
はい、
私の尊敬する眼科医の先生もこの色が好きだとおっしゃってました。なんていうかな、宇宙飛行士の方がね、宇宙から地球を見た時に故郷は見えませんっておっしゃったことなんかが、うん、本当に記憶に残る一言だったりしますけれども、こう、離れて見るってとっても大事だと思うんですよね。で、実はこの曲ね、いろんな風に撮れると思うんです。愛の歌にも、それから家族への愛の歌にも、で、もっと壮大な世界を思う歌にも、いろんな角度からこの曲は撮れるかなと思うんですけど、実はこう、ライブに最近行かせていただきまして、松本隆さんの作品、ね、この曲もそうなんですけど、はいはい、松本隆特集っていうのを、サニーサイドアップっていうね、
はいはい、
サニーサイさんって言って、プロでコーラスをされているバンドと、花花さん。
うんうん。
まあよかったなーでね、有名な花花さんとの、はいはいはい、ユニットライブに行かせてもらった時に、うん、この松本隆さんの特集で、はい、様々な方の曲を歌ってた中で、うん、これすごくやっぱり印象的で、イントロの、タラランタンタン、タラランタンタンっていうね、イントロも本当にすごく心に響くっていうかな、もうそこだけでも詩があるなって私思ってるんですね。ぜひね、2番の歌詞、可能でしたら噛み締めて聴いていただきたいなと思います、うん、この今世界が不穏でね、もうどこに向かって人は行くんだろうっていうこの時代の中にあって、
うん、
一度この曲を皆さん聴いてくださったらどんなことを思うでしょうか。何が正義なんでしょうかね、うん、人が人を殺し合う、ね、それによって弱い人が追い詰められてる今のこの状況を考えた時に、うん、この曲から何かを考えて、また正しい自分ファーストに進めたらなと、
はい、
願いを込めてこの一曲です、
うん、何は体感
見たことない大阪。
なにわ大観見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ大観見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は、JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツから、いつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ大観見たことない大阪、お相手は石川よしこと、
福沢やすこでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。